主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
皆月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
うん、
もう1月もね、後半ですけど、新年会とかはどうです？
新年会、まあ、あったかな。うん、
まあね、僕も某新年会で5件ぐらい
あそう
あって、まあ減りましたね。
何が？
数が。
あ、そうなんですか。
某新年会の数が。あの、若い時はなんか10件ぐらいありましたけど、思うと随分減ったものだなと。
あ、そう。
もう徹夜ができないね。
徹夜は無理で。
朝までカラオケとかはちょっとしんどいですね。で、まあ、僕もね、そういう忘年会とか宴会とか、まあ、企画することもあるんですけどね、
うん、
来月だったらいつ来れるってこう聞いたりするじゃない、
うん、
あ、いつでもいいですよって言う人に限って絶対来ないよね。
そうそうそうそう、
あれもうやめてほしいの、うん、もう来れたらもうこの日がいいですって言ってくれた方が、
いやだからこっちが決めた方がいいんですよ、
うん、ああ、
で来れるか来れないかって言って現地を取った方がいいんですよ。
でさ、じゃあ来月何月何日にしようと思うんだけどって言ったら、あ、いいですよって言って来ないんだよ。
それは悪いわ。
で、ほんでね、ちょっとムカついたのがね、あの LINE グループで、
はあ、
LINE で今度来月はこの日にしますよとかってこう連絡するじゃん。
ほう、
まあ別にそれは既読スルーでも構わないんだけど、そろそろちょっと人数確認したいから連絡ちょうだいねとかって出すでしょ。無視すんのよね、多くの人が。で、別の LINE グループで、あの違う集まりの飲み会がある時あのするんだけど、この日どうって別の LINE が来たわけで、同じ、今度僕が連絡ちょうだいねって言ったのと、そっちの別のグループも同じ時間に来たのよ。で、僕が出した方は無視して、
うん、そっちだ
けは、そっちは、あ、その日はいいですとかダメですとか言いやがるやつがいて、なんなんこいつと思ってどんだけ八方美人やねん、ムカついて。もうね、毎月ね、こう飲み会とか開催してる定例のやつあったんですけど、もうそんなんが続いてさ、店予約すんのもさ、うん、虚しくなるしさ、うん、呼びかけも虚しくなるしさ、ほんでさ、メンバーだって自称してる人はさ、おんぶに抱っこじゃん、
うん、
何様なんて思って、
うん、
もうね、15年やってきたんですけどね。
あ、15年もやってきたの、う
ん、ちょっと今おけさに言いますが、実際13年半なんですけど。
あ、それでもそんなに、うん、
やめま、閉めました。
え、毎月やってたの？
毎月やってた。
マジか、
うん、
何人、毎月何人？
最初ね、多い時20人ぐらい集まってたけど、でもさ、みんな
一番少ない時で 2,3 人とかもあんの？
5,6 人。
あ、それでも 5,6 人組んだ。
で、ほら、旦那さん結婚しちゃうと、結婚して子供できて育児にっていうのもあるし、で、仕事もさ、皆さん一緒に年取っちゃってるからさ、
うん、
それなりにお偉くなっていくじゃない、
うん
うん、それも分かる、
うん
うん、だから、まあ、分かってんだけど、でもその
はよゆえと、
うん、
来るなら来る、
また行きますからという、うん、その社交辞令のもう針の穴よりも小さなその優しさを信じて、
うん、
けど僕がバカだったなと、
うん、でももうなんかそのあれないの、なんかこういう出席アプリみたいなやつ。
いや、あるけど何したって一緒なんだって。
だからいいじゃん、来ない来る人はもう
だからさ、そういう人に限ってさ、よく言うじゃんね。例えばさ、例えば東京では遠いから会いに行けないんだよね、もし大阪でやるんだったら近いから行けるのにとかっていうような人いるじゃない。
じゃあ
そうやって言うんだったら大阪でやりますって言ったら来ないじゃん、
うん、
僕もその研修会とかも企画したりするんだけど、その田舎の人ってさ、あ、この町の方は大変だから私たちなかなか行きづらいからって言って、じゃあそういう人に配慮して地方でやりましょうかって言って来たためしなの。もう人間信じない
もんじゃん。
人間って嫌い。
君の気持ちは分かるけどそういうもんじゃないですか。
で、そのもうそれで僕ずっとね 4,5 年それ耐えてきて、
あもうこんなやつはいいんだよ
いいよってな。もうね去年のね年末ぐらいからね人間不信が増してて、
うん、あそう、
だからもう好きな人だけで飲む。
いやそうじゃん、それに決まって当たり前じゃん、
う
ん、
もう社交辞令とか
しな、遅いよ気づくのは。
いやでも人疑うってよくないじゃん。
いや疑ってないけど、もうそれはもうお互いの事情ということで、う
ん、いや絶対裏切りだよ。
裏切り、うん、かわいそう。
いや絶対あんなこいつと思って、あの全員じゃないんですけどね、そういうもんですよ、まあ、言い訳はあるんでしょうけど、何も聞いてももう社交辞令にしかもう聞こえ
ん。どんだけ用意したって来ないやつは来ないんですよ、
う
ん
う
ん、
でも来るって言うんな、うん、言うなよ、言わなきゃいいのにね。
また社交辞令です。
うん、多分ねリスナーさんはそんな人いないよね。
どんな厳しい条件でも来るやつは来るんですよ。
そうだよね、うん、
そういう人を大事にしましょうよ、
ね、だってさ、そのコンサートとかでもさ、あんな遠いとこまで、こんな遠いとことか行く人いるもんね。
そうですよ
ね、
まさにそうですよね。この日だったら行けるの
に、うん、
近くでやってくれれば行けない、
うん、多分
それ愛がないんですよ、
う
ん、
まあでも僕もそうやって使うしね
一緒かい。
いや別の時の場合とかだって、
うん、そういうことや、意味軸もそういうことじゃない
ですか。でもやだ行きたくないって言えないよ申し訳ないこ
れいやだからそれはだから、いやいや今度ぜひ行かせてもらいますって言って、この日って言われたら、あこの日はダメなんで、うん、そうやっていうのをとっとと言えってことでしょ、うん、
あでもね僕でもあの誘われても行く、基本断るっちゅうのもある。
あそうな、
うん、
嫌です行きませんっていうの、
あの
お前の顔なんか見たくない。
あまあそれもあるしそれもあるけど、あのほら近すぎてもダメっていう一定の距離感を取らなきゃいけないっていうような関係もあったりするので、うん、ほらどうしてもさ僕とか人気者じゃん。
ああそう、
うん、だからいろいろ呼ばれるんだけどね、
あ、
うん、なんかあここは一線越えない方がいいなとか思うようなのもあるし、うん、あでも誘われたら嬉しいっていうのもあって行くっていうのもあるし、でも本当に都合悪くて断るっていうのもあるし、うん、行きたくなくて断るっていうのもあるし、
うん、
そうするとき断るときまた誘ってくださいって、
うん、そう言うでしょう
難しいです
ね。それが大人ってもん
ね。うん、大人って嫌ですね。
うん、
うん、はい。前回ね、まあ、明治元年の時の、
うん、
まあ、歴史上の当時で活躍されてた、良くも悪くも活躍されてた。
良、うん、くも悪くも。
だって正義の側と悪の側が。
どっちが正義か悪なんかそんなの分かんないじゃん。
まあ、あっちに見たりこっちに見たりですけど、うん、まあそういうのでちょっと。まあ、よく大河ドラマで出てくるような人たちを、
うん、
明治元年の時点で何歳なのかなってのをやったんですけども、
この前しましたな、
はい。で、今回はその続編で今度は戦国時代に行きまして、
2回目、
はい。1600年、
関ヶ原、
はい、関ヶ原の合戦の頃、うん、あの人たちは何歳だったのかなというのを紹介します、
うん、あそう。
でもまあ、前回もそうですけど、あこの人あのやっぱ俳優さんだけでは、
うん、
なんか年齢のイメージがなんか混乱しますので、やっぱちょっとほーというふうにこう思っていただけたら、
ね、昨今の大河で関ヶ原が結構がっつり出たのは何ですか。
最近
真田幸村。
あ、真田幸村です。真田丸。
真田丸って言うんだっけ。そうか。うん。
だね。
まあでもあれも主戦場じゃないもんね。関ヶ原。あ、まあそうか。だから時代の区切りだから、まあ別にいいのか。
関ヶ原は一言で終わったんだっけ。
ああ、そうか。
うん。でも上田合戦とかの方は描かれてるけどね。
ああ。
あと大阪の陣であれは。どっちかというと。
まあまあそうですな。
あとなんだろう、関ヶ原といえば。天地人とか、
あーはあはあはあはあはあ、
どんなもん、そんなもん。最近戦国もの、あと黒田官兵衛か。
ああでもどれも関ヶ原が主戦場じゃない。あじゃあ黒田家は入んのか。
あでも長政は、
長政は九州だもんね。
うん、
うんがっちり、
まあ、がっちりやったのは青井さん。
まあやっぱそれが僕今頭にふっと浮かんだのはそれですね。
もうだって 2回やったんだもんね、同じ話ね。
2回、
だから青い三代の第1回目は関ヶ原で
始まったよね、
合戦で始まって、第2回はもうちょっと秀吉が死んだ頃まで逆戻りして、
あ、そんな展開だった
っ、で9話10話ぐらいでまた関ヶ原、
あ、そうだっけ、
うん、で江守徹が死んじゃうのよ。
江守徹は
何、石田三成、
あー、江守が石田だ、うん、そうだそうだそうだ、はいはい、
ドモホルン・リンクルの、
ドモホルン・リンクル、そうですね、
うん、っていうような
展開、こんな鎧つけて
ね、あれとハイビジョンの関係もあったんだよね。
あ、そうなの、
ハイビジョン放送が
始まった時、
始まったとか、なんかそういう映像で見せるっていうのが、
へえ、
だって多分今年なんかはあれなんだよ、 4K8K とかなんか分かんないけど、
なんかやってんの
知らない。だって 4K とかってあれでもさ、テレ電気屋さん行くとか行くとさ、
うん、
あのテレビいっぱい置いてあるじゃない、
うん、
その 4K 放送とかさあの映像とか見て綺麗だね。
まあね、
昔の映像のとかもなんかぼやけててさ、
あ、
なんかね、こんなになるの。
まあそうよね、今昔の DVD とか見たら、うわ、こんな見てたんだってなるわね。やがてはそうなるんでしょうな。
切りないよね、あんだけ。うちも映画の DVD とかいろいろ買ったのがさ、うもう見えなくなっちゃう、そういう質的に
慣れるっていうのは嫌だね、怖いね。
ね、さあ、そういうね、関ヶ原の合戦、
そういう、
うん、1600年の頃何歳ぐらいだったかな。まあ、ちょっとこれウィキペディアから素直に引っ張り出してきたものなんですけれども、
うん、
あのまあ数え年とか、まあ、まあちょっと
まあまあまあそこはよしとして、
ね、400年前ですから年齢も微妙だったりとかしますので、まあ、まあ大体この頃になると大きく年は変わんないでしょ。10年ぐらいずれてるとか、
あ、そうそう、
まではいかないよね。
それ高校の先輩とかじゃないんだから、うん、その1年や2年似てるもんでしょ、
はい、大体こんなもんだと思ってお聞きください。
うん、
はい、まず最初、徳川家康、
津川雅彦、
亡くなりましたね、
今日。ああ、そうか、
亡くなりましたよ、津川
さんは。そうですね、秋に亡くなられましたね。
まあ大河常連の徳川家康さんですけども、
家康の印象ですね。
安倍貞夫、
あー、あったな、それなんだっけ、
直虎さん、
あー、はははは、
女上手、直虎、
直虎ってあったな、
うん、なんだっけ、こ
それってなくなったな、
なんだ、なは、あ、
柴崎
子、うん、でしたね、うんうん、面白かったような、よく分かんなかったような、
うちの西洋やってた、なんだっけ、
え、
うちの西洋、
真田丸、
真田丸、あれが真田丸
か、あれ良かったね、
あ、あれが
真田丸か、あの家康さん良かった、
あ、
うん、
あの人の時は、あの篠原涼子の旦那さんのなんだっけ、あのオペラだっけ、
市川雅親
さん、あ、そうそうそうそう、あれ
家康やってた、
やってなかったっけ、
違うか、明智光秀じゃない、
明智光秀、
金冠頭、
明智じゃないよ、え、あ、そうか、ああ、まあいいや、ああ、
あの郷姫の時に市川雅親って出てなかった、
郷、
あのの
だめの時の家康、
うんうん、
誰だったっけ、
市川雅親さんってことは有名な、
市川何がしたね、うん、あの人やってなかったっけ、家、あ、違うか、うちの西洋、うちの西洋が真田丸か、
そんな感じがありますが、
はあは
あ、
うん、違う、
あんまり大河とか出ないよね、この人、
え、嘘、最近出て
るっしょ、家康江戸を建てるという
ドラマ、あ、それこの前でしょ、これ
正月にやったやつ、
今年の正月でしょ、
うん、
これそれだけ、あ、違うのか、
あの別品さんに出てた人だよね、
別
品さんのさあの
わけわかんない、 NHK のドラマを羅列すんのやめてくれよ
あと靴屋さんやった人、
ああ、うん、職人さんみたいな人ね、
うん、あ、大河ドラマね、獅子の時代と郷姫しか出てない、この人、
うん、あ、そうか、
うん、
そうやな、
はい、
出がけにその NHK の
CM 見こ、いやもう年明けてますよ。
あ、終わってるんですけど、ね、いやなんかデジャブかな。
まあ家康ね、いろんな人ね、
うん、
最近は僕ちょっと印象に残ってるのはさ、あの人亡くなっちゃった人、あのマグロ釣る俳優さん、
金さん、松方正義、松方正義、
あの家康ってさ、頭にさコブがあってさ、
あーこのあのね、
なんか帽子みたいなのかぶってごまかしてる
の、はいはいはい、
あれなんか収容かなんかなの？
違うでしょ、
なんかそういうなんか奇形かなんか、
いや違うでしょ、あれは別に頭頂部を隠すだけ、
いやポコって出てたもん、
あそうなって
る、うん、なんかなってたの
と
か、
賢すぎてあれ
なんだよ、いろんな方がやってますが、丹波哲郎もやってたし、
うん、
まあまあいろんな方がやってますが、57歳、アラカン、
まあそりゃそうでしょう、うん、
はい、息子秀忠、
西田敏行、蒼井さんだよ、では
向井も、まあ、治、
それが何、
郷姫の時やな、
あ、うん、旦那さんか、そうか、うん、はあ、
でほら
真田丸の時は誰なの、秀忠、
ドラえもんの人、
ド
ラえもんって歌うたなんか、なんだっけ、なんか今調子づいてる星野源、
ああ
ドラえもんの歌歌って
る、ドラえもんの歌、
なんかドラえもんって
そんな歌歌ってんの、
うん、
逃げ恥の人でしょ、
そうそうそう、うん、その後ぐらいにドラえもんって、
知らん、そんなの
が、これ秀忠さん600年の関ヶ原の頃は、あの上田合戦で
真田に
やられてる頃でしょ、
うん、そうですね、
21歳ですって、
まあそうでしょうね、
こんな若いんだ、
うん、
へえ、まあそりゃそうだよね、
上に2人お兄ちゃんいるからね、
あそうですね、でだってこの先2、30年生きるんだもんね、
そうそうそうそう、
大御所とか何かになってねって言うと、ああ若いんだね、はい、石田三成、
うん、
600年時点で40歳だそうですね、
ああまあまあまあね、
いいおじさんになって、そりゃ57歳の家康と一世代違うんだもんね、
まあ、でもこの年齢構成見ると確かに関ヶ原のこうなんか相関関係よくわかるよね、家康はやっぱりもうそろそろ終わりが見えてくるから
急がなきゃ、
ここでやんなきゃって感じだし、やっぱ秀忠はたかだかこんな年だからやっぱりああやってヘマやらかしちゃうし、
うん、若いもん ね、
石田三成はやっぱり今バリバリの時期だから、
うん、一番脂乗ってる時期か、ね、
そうそうそうそ
う、
まだそんな地位はないけど、でもやっぱり実務では俺がやってるっていう自負があるっていう、
うん、続いてね、西軍の大将ですか、
そうですね、毛利輝元、
はい、毛利輝元さん47、
うん、まあまあ
ちょうど板挟みな年頃ですね、家康と石田三成、
まあそんな離れてもいないわけですね、うん、石田三成と
兄さん、家康から見ると弟みたいなのか、
うん
うん、この人は毛利輝元ってさ、うん、戦とかは上手なの、なんか元就さんとかはさ有名じゃん、
あんまり
戦してるってイメージがないね、
まあ、毛利家がね関ヶ原の時も全然やる気なしっていうか、
うん、まあ
吉川元家がね、
うん、
やっちゃったから寝返っちゃったから、うん、まあ、毛利家っちゃね、そらやっぱり、
まあでも輝元さんの頃はもう中国制覇して、
もちろんまあもう時代が違うけどね、うん、
はい、続いてね、上杉景勝、ちょっと五大老系ですねこの辺、
うん、
上杉景勝が44歳、
44、
はい、
うん、
あの人だよ、
どの人、
遠藤憲一だよ、
それどれの時、
真田丸、
あ
ー瀬古堂の時にね勝海舟やってた、
うん、わけわからん、あれの時はあの妻夫木くんがなんだっけ、
妻夫木くんの時はほら
あの人や、
あの目がシャキの人、
そうそうそうそう北村一輝、
うん、
うん、和樹、はい、
ちょっと最近北村一輝さん、
うん、
一輝さんちょっと丸くなって感じしない、
丸くなった、
あの目が怖いじゃんあの人あ あの眼力がちょっと
あそうなん、
ちょっとトゲが取れた感じになってきたような。
結構なんかねチャラけた役多いよね最近、うん、ちょっと、うん、
まあ、そんな感じになっちゃうよね、虚勢されちゃったのかな、顔つき上ね、うん、で大河の主人公にもなりました直江兼続、
直江兼続、
はい、
うん、
一応ね1600年時点で生きていた大河の主人公になった人は挙げてるつもりですが、直江兼続は40歳、
あ、まあじゃあ影勝とも、まあ世代的には
連れ子じゃないや、なんだっけ、うん、そういうデッチじゃないや、
デッチ、
デッチじゃないや、あのお故障でしょ、
うん、
うん、だからちょうどいい年頃の関係なんだね、
うん、
浮田秀家、
浮田秀家、
うん、28歳、
はあ、
もう五大老ですよね、
浮田はそうか
若いんだね、うん、スコーンって若くなっちゃいましたね、うん、この他の五大老さんが40代じゃん、照本さんも
青い三代の時は香川照之、全然記憶がないね、
記憶ない
西軍の結構主力なんでね、うん、よく出てた
はず
なんです
けど、真田丸の時はほら男組の子が出てたじゃんね、高橋、
男組そんなまだあんの
ないよ、あのジャニーズ の
君そんなばっかりやな
聞いてる方が分かるかなと思って配慮して言葉出してるんですよ。
ああそうですか、
うん、あのタイムゾーン歌ってた
そっちか、浮田秀家、うーん、
はい、ちょっと今度女性陣、北の万所、
北の万所
ねねさんは1600年当時52歳ぐらい、
あ
ちょっと青年が不明なので、だけどまあ大体50ちょいぐらい、
北の万所もいろんな人してるよね、
やっぱ僕ね八千草薫が良かった、
どれやねそれ、
独眼竜政宗の時の
古すぎるわ、
本当最近だと何、大竹しのぶとか、あ鈴木京香も良かったね、
大竹しのぶ、
大竹しのぶのネネはあれじゃん、郷姫の時か、
はあ、
で勘兵衛さんの時は黒木ひとみか、
ノリピーってやってなかったっけ、
ノリピーはねあれね年へと待つ、
あーはははは、うん、葵三代は草笛光子、
そうだ ね、あの時はもうだって
晩年です
もんね、晩年の役だもんね、うん、草笛光子ね、あんな白髪だらけでな、
そうです ね、
草
笛さんはご存命ですか、
まだ生きてます、活躍されてますね、なんか CM かなんか出てる
な、ね、
美容系
とかね、
はい、で、前田利家を挙げたかったんですが死んじゃってますので、1600年の時点では、
ああそうか、死んだ直後ですね、な
ので奥さんのお松さん、
う
ん、
松、
はい、松島菜々子ですね、
まあまあそこはそうでしょうな、う
ん、か中村あずさかな、
中村あずさあったな、
うん、中村あずさって引退したんでしょ、
あそうなんだ、
うん、好きだったんだけど
な、それ何の時、
中村あずさはね何だったかな、
あれか竹中直人の時か、
あそうそうそうそ
う、あの秀吉の時や
ね、渡辺徹と夫婦だった、
そうやね、うん、はいはいはい、
中村あずさはさ、あのさ僕あの女優さんは綺麗だなって思ったのはあれ連想ゲームに出てたの
バレますよ、
ワンワン言葉の
ワンワンニャンニャンのコーナーだるまさんを出すね、
はい、お松さんはね、
はい、
53歳だって
それ言ったよ、
あ言った
言った、
あ、はい、
うん、
だからやっぱ北の万所さんと、
まあ、世代が一緒ね、この次の千代ともやっぱり同じぐらいなんですね、
は
い、
今度山内家ですね、光明が辻ですけども、うん、山内和豊さんが55歳、うん、
55
でお千代さんが53歳、
53、
でもさ山内家は満足、あの豊臣の秀吉の配下でしょ、もともと、
どういうこと、
だから秀吉も前田利家も信長の家臣でしょ、
うん、
山内和豊は豊臣の家臣じゃないの、
いやいや、もともと織田家の家臣
でしょ、織田の家臣なの、う
ん、結構名門でしょ、織田のなんか分 岩倉尾田家だっけ、なんか織田の分家のお家の家老かなんかのお家で、
あ、そうなんです
か。主家が滅びて、まあ、老老して織田家に仕官して、まあ、出世ゲームでは秀吉に抜かれちゃったんで、
まあ、秀吉の
与力みたいになっちゃったって話で、
あ、うん、あ、じゃあ同世代なんだ、
うん、むしろ名門でしょ、
名門なん
ですよ、秀吉より、どこの誰か分かんない秀吉よりは、
うん、上川隆也と仲間由紀恵、
仲間由紀恵か、うん、そうだね、はいはいはい、
まあ最近見ないもんね、仲間由紀恵さんもね、
仲間さん最近見ないね、確かに
産休育休でしょ、
あ、そっか、
うん、
ははは、は
多分子供もダウンロード中ですよ、
ダウンロード中、あ、なるほどね、
ちょっと今うまいこと言ったと思ったんだけど、
ちょっとダメかな、
はい、
品がない。
はい、続いてね、豊臣秀頼、
秀頼、
はい、
まだ子供じゃん、この頃は、は
い、この頃7歳、
7つ、
うん、でもさ、これさ、合戦のあと千姫と結婚するんでしょ、
そうやね、うん、
ね、10歳ぐらいで結婚してるってこと、
そうでしょう、う
ん、で千姫ももっと若いでしょ、
千姫ももっと若いでしょ、うん、千姫の方が若いんじゃない、
あ、もう下ですよね、うんうん、ハレンチですね、
いやいや、当時は別に問題ないし、15、6ならよくある話じゃないですか、適齢期です、
夜のお勤め、
夜のお勤めなんで15、6なら立派なもんでしょ、
でもこの10歳とか10歳ぐらいで結婚して、
そらもう大丈夫ですよ、
いや、それはちょっと生物学的に
10歳、もうちょっといってるでしょ、結婚した時点で、もうだって秀頼が16、7でしょ、多分千姫、
そ、それだったらいいけど、うん、千姫ってだいぶ若いんじゃないの、
いくつ離れたかな、秀頼と
天寿院さんですよね、
あ、隠語は天寿院か、うん、
千姫はね、
うん、何年生まれ、
1597年生まれ、
じゃあ4つ違いじゃん、
あ、4つ違いですか、
OK ですよ、で12、3、4
とで7歳で嫁ぐんだって、
ああ、結婚した時点は、ね、
3年
に、ああ、ああ、
ダメじゃん、
うん、
あんまりそんなできてないとき、ちゃんと体ができてないとこから、
そこで、そういうことすると、そこはしないでしょ、
あ
の、そこはもうちょっと大きくなってからです、
あ、そうなんですか、
7つはどうしようもないでしょ、そら、
うん、ダメだよ、
うん、
水月さん、そんなことしちゃ、
そうやね、
捕まるよ、
捕まるね、
うん、はい、続いて淀殿、淀君、ちゃちゃ、31歳ぐらい、
31、
うん、
うん、
まあまあそんなもんか、
せやな、
あの本能寺の変があって10年ぐらい経つの、
うん、
そんなもんか、30ぐらいか、
小谷城で落城し、
うん、
本能寺の変で
宮沢りえになるんだよ、
宮沢りえ、
うん、郷姫の時は宮沢りえ、
郷姫の時は宮沢りえ、
うん、
郷姫っていう映画で宮沢りえが郷姫やってたよね、
あ、それは郷の字が違うよ、ね、
あ、そうか、
オーストラリアの郷
だね、あ、そうか、う
ん、あれは秀吉、あの前田家の娘やけど、ね、はいはい、豊臣の養女
み
たいな郷姫ね、はい、あれね、あったね、そんな映画ね、
あったね、
はい、郷姫、
うん、
あのお栄養さんね、秀忠の奥さんが27歳
のだめ、
うん、あ、こんなと、あ、そう、もう淀がそんな30なんだったら、
まあまあまあ、そんなそうですね、うん、
はい、柳生宗則さん、
柳生宗則
29歳、
うん、
伊達政宗、
うん、
33歳、
伊達政宗33か、若いな、
若い、でもだってもうだいぶあの後も生きるじゃねえ、
まあまあ、伊達政宗はね、かなり世代違うけど、こんなに若いんだ、
33歳、
上杉景勝と一回り違うんだ、
そうだね、
そうなんよ、へえ、
黒田官兵
衛、
54歳、
はあ、まあ家康と世代は一緒
か、一緒なんだね、
うん、
まあそうだよね、信長の頃にだもんね、
まあ、
若かったというかね、 真田幸村、
うん、
30歳ぐらい。
なるほど。
じゃかわいそうだね。この後ずっと久能山で幽閉されて。
幸村は逆になんかこれぐらい行ってんですね。もっと若い印象だけど。
で大阪城に行くのが45歳ぐらい。
ああ、うん、大阪の駅の時がそんなもんか、うん、
本当にあの真田丸の時は本当に豊臣方勝つと思った
そう
あれ見てたら
ああそう、うん、ああ最後
うん、うん、ダメだよ秀頼さんちゃんと決断しないと。
知ってるけどね負けるの知ってるけど
ね、うんうん、でも勝つと思ったの、
うん、
あんなに完璧な計画立ててるのにね。
まあ実際ねかなり家康追い詰めてますからね。実際でもね切腹しようかってぐらいまで
行ったのにね、
うん、
ただ大阪幕府もできたかもしれません。
ああまあこの前なんか新しい書状が出ましたね。大阪に置こうかっていう、うん、
首都移転みたいなもんなのかなあれ。
うん、なんね明治の時も一回大阪遷都っていう計画があったんです
けど、
ね、
あそうなんですか、うん、またいつかねもうちょっと詳しい情報が入って
ああ余計なこと言わない方がね、
うん
はい、
続いて小早川秀明
あ、まあ、
関ヶ原の合戦
裏切り者、うん
はい、18歳。
そんな年なんだ。
そりゃ裏切るよ
そりゃ裏切る
年齢的に、
うん、はあ
ねえこんな18だよ高3だよ。
いやだ今とは違うけど
ね。違うけどさ、うん、違っても18よ、
うん、
青2歳だったら青2歳でしょ
まあそうですけど
長宗我部森近
森近
なんでこれ挙げたんだろう。あ四国から引っ張り出してきたんだ、ね、四国地方もと思
う。ああまあ後にね
大阪の
真田の盟友、う
ん、25歳。
うん
ちょっと雪村の方がお兄さんなんだね。
まあそんなぐらいなんだ、
うんうん、はい、宮本武蔵、
はあはあ、
これも大河主人公になってますので宮本武蔵16歳ぐらいだそうです。
ああ、はあ、
こんなに若いの。
増票ですけどね。
こんなに若いの。え、なんか巌流島の戦いの時とかだいぶおじさんに。
もっと後でしょ。もっと後だ。宮本武蔵はなんだどこだっけ。浮田家どっかの増票で関ヶ原で戦ったとか戦ってないとかって話でしょ。
で大阪の陣も出るんだよね、
うん
うん、で武蔵村作るんだよ。
まあそれは嘘ですね、う
ん、はい最後です春日の局。
春日局、
うんうん、春日の局はねこの時21歳だそうです。
大原麗子。
大原麗子。
泉ピン子。
泉ピン子春日のつぼにやってたの。
あったでしょ。
ないよ。
あったあったあったあったあった。
なんで
なんで
何にな
んだろう。
春日のつぼキキキリンとか富田康子とか。
富田康子。
富田康子はあれだよ郷姫の時だよ。
はあ。うん
キキキリンは飛ぶがごとくじゃない。違うじゃん。
それは違う。
キキキリンはさ、うん、ほら青い三代の時。
はあ、はあはあ、
キキキリン。
え泉ピン子なかったっけ？
泉ピン子はこの前本住院さんで出てましたけど。
なんやそれ。
あの家定のお母さん。
ああ聖母。はい、そうやね。
怖いババアで。うん。
でないな。
あと映画では戸脇幸雄があ
ったな
やってましたね。
はあ、はあはあはあはあはあ。勘違いかな、
うん、多分そうだと思います。まあ大奥じゃ松下由紀とかやってましたけど、ね、春日様はね。
はあはあはあはあはあ、うん、
はい。そうするとまあ戦国大名もやっぱこうちょっと大体脂の乗ってる人と若いのと、
うん、
うん、だいたいよく出てくる人だいたい 3,40 歳ぐらいが普通なんだね、うん、あで信長時代から名前を聞くようなやつは50ぐらい、
うん、
なのかな。そんな感じかな。
まあでもこの どれぐらいの年の時にこういうなんかすごい舞台に立てるかっていうのがやっぱりその後の命運を決めるんやね。そうだよ
ね。
若すぎてもあかんし、年いきすぎててもあかんしっていう。
なんかね、伊達政宗なんかもう何十年か早く生まれてたら、そうそうそうそう、天下取れてたかもとかって、
まあ、よく言われるけどね、うん、まあ、やっぱりそれってすごい大事なんだね。
タイミングだね、ありますね、うん、はい。またね、これも参考にしてまた戦国時代楽しんでみてください。
これね結構大事ですよ、うん、そう思ってみると
俳優さんに振り回されて
たんだよね。そうそうそうそうそ
う、ね、うん、ちゃんと年齢も出せばいいのにね。
あ、それは NHK に言っときましょう、
うんうん、だからそのさ、登場人物出る
時にさ、そうそうそうそう、その時の
徳川家康とかでもね、
そうそうそう、場面場面でね、うん、その大きな転換の時は過去何歳、それいいわ。
それあげるとさ、俳優さん老けさせないといけないとかだと、多分事務所からクレーム入るんじゃない。だって老けないもん、
ね、今老けでもしてないしいいじゃん、
うん、はい、
若い時やるときついわな逆にね、うんうん、
はい、ちょっと面白い企画でした。じゃあね、ちょっとお便り読んでいきます。
面白い企画、
うん、
自分で言う、
うん、
うん、
はい、札幌俊介さんからいただきました。
札幌俊介、
はい、
はあ、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。毎週更新楽しみにしております。この世界の片隅にを聞いてのお便りです。今は札幌に住んでいますが、子供の時には海軍兵学校の江田島に住み、呉の高校に通っていました。高校は鈴さんの住んでいた北条家のあった長野木町でした。鈴さんの見ていた何十年後の景色を見ていたのかなと思いました。子供の頃には戦時中に生きていた祖父母や近所のおじいさんおばあさんから戦争の話をたくさん聞いてきました。もちろん原爆もの話もです。こういう話を後世に伝えられたらと思っていますってことですね、
うん、
今は札幌に、北海道に
いらっしゃる、ね、すげえな、江田島から出て、
うん、
札幌
ね、えやっぱ随分気候も違うでしょうけど、
ね、瀬戸内とはだいぶ違うね。
ね、また僕らにもね、その辺のお話も聞いてきたお話聞かせてほしいです、
うん、
お願いしますね。じゃあ続いてね、宮重さんからいただきました。
宮重、
はい、こんにちは。おすすめの古墳を紹介します。兵庫県神戸市にある五色塚古墳は行ったことがあるでしょうか。明石海峡大橋の近くにある全長約200メートルの前方後円墳です。海のすぐ近くで大きな吊り橋も見える絶好の場所にある五色塚古墳は数少ない登れる古墳です。表面を石で覆われ、埴輪が並べられ、昔の姿を再現された古墳を登っていくと瀬戸内海と淡路島が見渡せる絶景が広がります。船が行き交うのを眺めるのもでき、明石海峡大橋もよく見え、古墳の下は電車が走っているのも見え、夕暮れ時には夕日が海に沈んでいくのを見ながら過ごすこともできます。海と船、大きな橋、電車、夕日、そして古墳、いくつもの風景を一度に味わえる古墳はなかなかないと思います、といただきました、
うん、
五色塚古墳、
うん、
行ったことあります僕も。
あ、僕も行ったよ、
うん、これって五色塚古墳ってさ、
うん、
本当に石でと埴輪に覆われてるじゃない、
うん、
これ、まあ、こんな当時はこんな感じ。
そうですね、できた当時を復元してある。
これはその古墳を現代の人が整備してあの古墳になってるの？
ん？
だからこの
石、元々あった古墳を当時の姿に復元して、
うん、そうそうそうそうそう、うん、
そうですよ。
誰の墓か分かんない、
ね、誰かは分かんないですね、
うん、天皇さんとかそういうのじゃなく、
まあ、
地方豪族の、
まあまあまあ瀬戸内なんで天皇家じゃないかな、うんうん、
キビの方とか、まあ、キビまで行かないけど、まあそっち
の、まあ、明石海峡なんでね、まあ、瀬戸内に大きな勢力を持った首長の墓でしょうな。
うん、もう登りました、うん、これちょっと感動しましたね。
まあね、すごい、まあ、おっしゃってるように単純に景色も綺麗だし、
うん
うん、
あのほら明石海峡大橋のさ、
うん、
あの橋のたもとにさショッピングモールとかさ、
うん、
温泉銭湯はあるんだよね。
あったっけ、
うん、なんかスーパー銭湯みたいなやつがあって、僕はお風呂入らなかったんだけど、あそこだと露天風呂で明石海峡見れたらなかなかいい風呂じゃないかなって思って、ちょっと行ってみたいなって思ったんですよ。
まあでもね、海から見るのが大事なんですよ、うん、結構。
まあ古墳はね。
ね、うん、まさにそのビジュアルが大事で。
今これ電車等から見えるんですか、古墳？
電車窓見えますよ。
見えるの。うん、もう何回かしか行
ったことないから。山陽線と山陽鉄道だっけ。うんう
ん、気づく？あ、古墳だ
った。いや結構わかんない。まあ、かなり近いし、すぐ線路下でしょ。
うん、線路そうだね。うん、
見上げると見
える。でもちょっとさ、坂になってるでしょ？うん、あの辺って。坂の下ですよね、線路
は。線路はもうね、海の右側ですよね。
坂の上に古墳はあって、なんか住宅街だったから。
今はね。
うん、うん、ってあれ見えるのって思ったけど。
船からとかも結構見ると
面白い。昔は目立ったんでしょうね。
いや今でもほら船走ってんじゃん。
走ってる。見えるんだ、
うん。
あんまり意識して見たことないけど、行ってちょっと感動した。
当時のね、うん、形で見れるから、まあ、恒例を見せたかったんだなっていうの。
なんか今度仁徳天皇陵調査入るんでしょ。
ああ、そうですね。
ね、OK 出したって、うん、あっちのね話もね、なんかちょっと期待してる。なんか、まあ、大したことできないんでしょうけどね。
うん、どうでしょうね。
なんかこの前もなんかそのお堀の方だけでも調査入った
そう
です
よね。外のそのね、あので
埴輪が置いてあったって言います
ね。吹石とね、
うん。もうちょっとね、いっぱい開放してくれるといいのにね。
うん、
はい、では続いて、KT さんから、
富山の、
KT、ね、
KT アット富山
アットマーク富山、KT、
またはアット富山って
書いてある、はい、ケリーさん、水月さん、新年明けましておめでとうございます、
はい、
270回お便り特集25で、私のメールを読んでいただきありがとうございました。私の文章力不足でお二人に余計なお気遣いをさせてしまい申し訳ありません。私はお二人のおしゃべり以外の環境音が気になる回があります。本のページをめくる音が聞こえることがあると書いたのですが、この気になるは邪魔に感じるという意味ではなく、あの子が気になる、あの人のことが気になるといった意味のように、興味をそそられる、そのことについていろいろ妄想してしまうというほどのつもりで使いました。本のページをめくる音が聞こえたので、日本史に詳しいお二人はどういう参考資料を手元に用意して して、おもれきの収録を行っているのだろうと妄想し、自分が本屋に行った時、日本史の本を買ってみたのですが、点々点と、自分の頭の中では話がつながっていたのですが、表現力不足で、余計な誤解を生じさせてしまったようです。申し訳ありません。私はおもれきの緩い感じも、たまに環境音が聞こえるのも、概して好きです。特にお二人とも個人情報のチラ見が巧みで、お二人の住んでいる街がどこかなどについていろいろ妄想してしまいます。環境音がそういう妄想のヒントになることもあり楽しいです。おもれきの収録についてぜひこれまで通りの収録方法を変えずにやっていただけたらと思います、といただきました。
うん、
ね、環境音がね、ページをめくってる音がね気になってるのは僕なんですよ、一番。
どういうこと？
編集してる時にペラペラペラペラペラペラとか、うん、聞こえるのが、うん、気になる、
うん、
からそういう風に僕は撮ったんだろうね、うん、そういうことなんでしょうけど、いいんですって。
これも結構ね、なんていうの、テレビってテレビじゃない、車とかで聞いてる時と、うん、イヤホンで聞いてると全然違うでしょ。
ああ、そうだね。
ね、このオープンで聞いてたらほぼ気にならないし、
うん、あ、そうだ、イヤホンだと、
イヤホンだとかなり細かい音拾うんで、うん、ね、だけどって話で、だからね、車で流して聞いてる人と 電車の中で多分読
み聞きとしてた、まあ、雑音が消えるわ、
印象は違うと思うんですけどね、
うん、もうだって家で聞いてる時と電車で聞いてる時とやっぱ
違
いますからね。
違う
違う、うん、まあいろんな聞き方聞いてくださってる方がいるっていうことなんですね。
まあまあ
まあね、
不快な音は出さないようにはしたいですけどね、うんうん、
まあ、頑張って咳払いとか取ってるのよ、うん、いつも、
うん
うん、時々忘れてるけどね、うん、
後ろのね車の音とか、ね、バイクの音とか、ちり紙交換とか、うん、
今日のスタジオはねパトカーが多いんですよ。
ああ、うん、この辺はやっぱ無法地帯ですもんね。
治安がいいので
治安がいいのにパトカーが
うるさいの。そうなんですよ、常に常に警察が見回っている
ので。だから悪いってことじゃん。
と夜うるさいですね。
警察署が近いとかじゃなくて、
うん、今日のスタジオは警察署近いです。
ああ、うん、そりゃねやばいもんねこの辺は。
いやいやいや
いやいやいやいや、
あんまり働いてない人ですよ、
やばすぎて。あ、そう、
うん、はい、
一番やばそうな人が目の前にいますけど。
はい、ではね今日はここまでね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
おもれきのアプリがアップストアで無料配信されています。過去回から最新回まで聞くことができます。また YouTube でも過去の回を一応配信ちょっとずつ配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。